それでちょっと一言じゃ祈って始めたいと思います。素晴らしいイエス様、この人生は本当に短くてすぐ終わってしまいますけども、この地上の人生ですけども、本当にだからこそ詩編に書いてあるように、私がこのその日々を本当に数えて、そしてあなたからその知恵をいただきながら、後で後悔のない人生となるために、私たちはこの一時的なものに全てが時間が使われて、それで永遠に残るものがない、その永遠に残るものが全くないという状態にならないように、どうか私たちがこの目に見えるものよりも目に見えないものに本当に集中して、そしてあなたのために日々生活して、この目に見えるものと関わってもいつも目に見えないものに集中していながら、目に見えるものに関わって、そして永遠の視点から日々生活して、本当にその一日に集中して、あなたの栄光のためにあなたが喜ばれるように日々生活できるように助けてください。お願いします。イエス様、本当にあなたと共に歩めるこの最高の特権を感謝します。共に住んでて心の中に愛と喜びをいつも注いでくださっていることを心から感謝します。すべて感謝して心を合わせて、この時間をあなたに委ねます。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。皆さん、この第7課をちょっともう一回、この1ページから43ページですね、ちょっとまず見てください。ちょっとざっと復習して、それから最後の方に入りたいんです。ここでまずですね、前回高橋さんはリードしたんですけれども、この第7課はタイトルにはキリストの弟子作りによるその変革ですね、変革というんですね、変革、英語ではそのトランスフォーメーションという変革ですね。まあ、だからこの一番最初の部分が一番強調しているのは、私たちがリーダーたちを育たないといけないですね。リーダーたちを育たなければ結局私たちの働きがすごい短期の働きになってしまいます。例えば人のある人のカリスマによってすごい働きが栄えて人数がいっぱい増えて、でもそのカリスマのある人が死んだら、後でドーン、その働きがだんだんなくなってしまうという、よく見えます、そういうことですね。まあ、結局その一人中心でその人の素晴らしい賜物、もちろん人間的なカリスマもあるし、聖霊によるカリスマもあるね。聖霊の賜物と素晴らしく用いられているけども、でもリーダーを育たないから、だからその人が活動している間にはもうウォーッと人が増えていっぱいになるけども、でも後でいなくなったら、死んでしまったら、天に召されたら、おー、そしてだんだんその人数が減っていくんですね。まあ、それがやっぱりリーダーたちを育ってなかったからね。だから、まあ、ちょっと一つの良い例としては、例えば僕の弟のエイブが、彼はそのすごいいろんな意味ですごいカリスマを持っている人だけども、話し方もすごい上手ですけども、でも彼がやっぱりリーダーたちをいっぱい育てたので、だからサンタレインから離れた時にその町のセールグループに参加している人数が2万人ぐらいだったんですね。でも彼が離れてもどんどんどんどん増えて、今6万人ぐらいになってるんですね。だからそれはやっぱりイエス様のような働きですね。イエス様がいなくなっても働きがどんどんどんどん増えている。だからそれは秘訣はやっぱりどのくらいのリーダーたちを育てたかどうかね。だからやっぱり弟子作りがすごい根本ですね。本当にリーダーたちを育てているかどうか。やっぱりただそういう自分の能力、自分のそれぞれの分野をこなしているだけじゃなくて、やっぱり本当にリーダーとして育てられて成長して、そしてその本人がいなくても 働きがどんどんどんどん増えていくことが目的ですね。で、43ページの中ではその大衆からその弟子へ、まあ、これがイエス様の働きは、最初はイエス様がもう大勢ね、もう男だけが5000人に食べ物を食べさせた、まあ、大勢が集まってたんだけども、でもやっぱりイエス様のその働きの3年間半、最初から弟子たちをすぐ選んで、そして大勢と関わってもその12人を訓練していた。でさらに70人も訓練したんですね。70人を2人ずつで使わせた時もあったんです。だから70人訓練して、12人訓練して、でも特にその中の3人ね、ペトロとヤコブとヨハネを訓練した。だけどもだんだんその時間が経つと、イエス様が大勢よりももっともっともっと弟子たちに集中していたということですね。それがやっぱりそのリーダーたち育つことが鍵だとイエス様が知ってたからです。じゃあ次のページの44ページに、メンターとディサイプルシップの話ですけども、 B のところですね。 AB の ABC の B のところ、どこでなぜかというと、ディサイプルシップとかキリストの弟子作りを話すと、よく多くの多分他の教会の考え方が、救われたばかりの時だけだとよく思われるんですね。だから救われたばかりの時に、例えば韓国ですごく用いられているおんぬり教会ね、おんぬりは皆さんこの賛美という意味ですね、韓国語ですね。そのおんぬり教会はもうすごく用いられて、でも彼らも韓国ソウルでこの全ての枝の教会とか含めて6万人も超えているみたいですけども、でもそれが彼らがやっぱり弟子作りを、キリストの弟子作りを一対一をすごく強調している。でもどっちかというと最初の6ヶ月ぐらいに集中してやるんですね。でもその後にはもちろんいろんなリーダーになったりすると自然にいろんな弟子作りもあるんだけども、でも大体よく思われるのは、その最初のクリスチャンになってから弟子作りは最初の時期だけど、でもだからここでメンターという言葉を使ってて、やっぱりメンターというとずっと必要ですからね。だからクリストの弟子作り、聖書の的な弟子作りはやっぱりずっと継続的にあるもんだから、救われた時の間もなくね、その救われた最初の時期だけじゃなくて、ずっと継続的に必要だということです。でその次の ABC の C のところには、やっぱりこの価値観が変わらないといけないですね。価値観の変革、まあ、これがやっぱり自分の王国を作っているのではなく、神の国を作っているので、だからどんどんどんどん人々が自分よりも用いられてほしいんですね。でどんどんどんどん他の人たちを育てて生かして、そして自分がそういう自分の育てている人たちの中で自分よりも優れている賜物がいる人たちなら、もうどんどんその人たちが用いられるように、それをいろんなそういう危険性を感じないでね、とにかく人々を本当に育てていくということです。で今日は特に、まあ、この46ページの実践的な弟子作り、これからこの残っているその30分ぐらいはこのところみたいですね。で一番最初はこの短期ではなくこの長期の計画だから、今ね弟子作りはいくつかのこのレッスンが終わったらもうあなたはもう育てたじゃないんですね。子育てはそうじゃないですからね。子育てはやっぱり長年かかって、知識だけじゃなくてやっぱり経験も必要ですから、だからキリストの弟子作りもそうだと今言ってるんですね。じゃあヤスさんお願いします。そこからじゃあ46ページの D のところに、
実践的な弟子作り、もし誰かがリーダーを育成するために主イエスの模範に従う決心をしたなら、弟子作りがすぐリーダーの数を倍化するための戦略ではないことを理解しなくてはいけません。弟子作りはディサイプラーがキリストの弟子たちの人生に辛抱強く投資をするプロセスです。私たちは主イエスと主の御言葉に集中した個人的な関係を通してリーダーを意図的に倍化するという同じビジョンを教え込まなくてはいけません。私たちが弟子作りを始めるとき、完璧に出来上がった模範である必要はありません。これはキリストの完璧さがすでに私たちを完全に援護することによってのみ可能です。 そうだとしても、私たちはキリストにあるものとして完璧さを求め、私たちの人生とキリストの弟子たちの人生において成功を保証します。弟子作りが聖書の価値観を徐々に生きるようになる献身である、あることを私たちは理解する必要があります。印刷物やあらかじめ準備されたカリキュラムにのみ基づいたプログラムではありません。ディサイプラーとキリストの弟子は共に聖霊の服従下において前進します。
そこの最後の文言葉がすごい大切ですね。こういう準備されたカリキュラムのみ気づい、のみ気づいたプログラムではありません。ディサイプラーとキリストの弟子は共に聖霊の服従下において前進します。だから本当に聖霊によって導かれて進んでいくんですね。だから私たちが教会の中でこういうクリストの弟子作りの中ではいつも目指しているのは共に学ぶこともあるんですけども、でもやっぱり共にミニストリーをしていくんですね。だからイエス様のように弟子たちにいっぱいその経験させて、彼らがいろんな成功と失敗によってイエス様が訓練して教えたんですね。だから皆さんも時々イエス様がこの弟子たちに、あ、薄い信仰、皆さんも薄い信仰のものだとかと言ってね、時々そういうかなり厳しい言葉も言ったんですけども、でもやっぱりそれは弟子作りですからね。だからその欠けているところを本当にもう正直に、これはもう皆さんが薄い信仰だからとか、だからこの悪霊を追い出すことできなかった。それがやっぱりそのとそれ、もちろんイエス様がいっぱい弟子たちに愛を注いだので、だから彼がそういう厳しく話す、そのある意味でこの権利があったんですね。いっぱい愛を注いでるなら、そういう直接ね、いろんなことも話せるんですからね。でも愛がなければ、そうすると注意ことばかりになると、どんどん辛くなっていくんですね。でもいっぱい愛注いでるなら、そうすると相手も受けられるんですね、そのいろんなそのアドバイスとか。じゃあこれから皆さん、この下にこの46ページの1から、このどのようにして一緒に前進できるでしょうか。これからね、このディサイプラ、さっきの文章はディサイプラとクリストの弟子は共に聖霊の服従下において前進しました。どのように前進するかというと、このこれからの 1,2,3,4,5 から学びましょう。じゃあ1、じゃあ安さんお願いします。
はい、1、祈りによって天のお父さんを求める。主イエスが弟子たちを選ぶ前に祈りによって天のお父さんを求めたのと同じく、ルカの 6-12。 弟子は弟子作りを行うにあたり、理想的な候補者についてアドバイスを得るために祈らなくてはいけません。主イエスは12人を選びました。あなたは1人から始めるのが良いかもしれません。手に負えない人数を育成し始めることは進めません。多くを弟子として抱えること以上に、うまく育成することの方が重要です。弟子はただ人数を増やすのではなく、徐々に倍化することを求めます。
倍化というと、その人の倍化ですね。だから私が例えばそのヤスさんとそのクリストの弟子作りを一緒に行うなら、だから私が例えばこれからじゃあ高橋さんにもこの人にもこの人もどんどんどんどん自分がその人数を、その弟子作りを行っている人数を増やすよりも、私が本当にヤスさんに一生懸命良い働きができれば、後でヤスさんも弟子作りもできる。だからそういうふうに倍化していくんですね。それでどんどん可能性がもちろんもともと広がりますからね。じゃあ続けてください。
あなたは将来性がある弟子に何を求めますか。弟子作りのために人を選ぶときに次のことを確認してください。その人はミニストリーを行う将来性がありますか。その人は心から神を求めていますか。その人は責任感がありますか。その人は積極的ですか。その人は毎週のミーティングや他の活動を含む弟子作りにおける献身的な生き方に対する覚悟ができていますか。
ありがとうございます。ここで面白いさっきのパラグラフにもヤスさんが読んだのは、このあなたは一人から始めるのが良いかもしれませんと書いてあるね。これがそのままポルトガル語でもそう書いてありますね。だからやっぱりブラジルでも一人から始まった方がいいということで、それが、ね、いきなりたくさんやってしまうと、もうどんどん難しくなるからですね。 あの私もあるその大きなあの教会の牧師が彼があの特にその教会の中でその3人をとても集中して彼がほとんどの時間がその3人に集中して行っているんですね。あとで他の働きがほとんど体その3人を通して行っているんですね。だからそうするとやっぱりすごくうまくそういうあの分業できるようになるんですからね。相手にその分業して分業してそして自分が全部やるんじゃなくてやっぱりどんどんどんどん分業していくんですね。この皆さんこのリストにあのもう一つちょっと最後にもう一点ちょっと書いてください。あの今ここであの選んだ時にねこれが一番最後にあのこのテクストもよく強調するんですけどこのリストに書いてないけど減り下っている心を持っているか、減り下っている心を持っているか。で、まあ、減り下っていると一つの、ね、大きな印はこの従う心ですから、だから減り下っている格好、まあ、従う心、それか矢印従う心をね、減り下っている心を持つか従う心、まあ、これがね、このコースもこの部分がもうよく強調しますけども。OK、じゃあその後にじゃこれからお願いします。
キリストの弟子とディサイプラの間にはある化学反応が存在します。弟子作りの質は2人の関係の質の程度によって決まります。ここで忠告です。弟子作りの関係が透明性と、脆弱性に基づくことから男性が女性またはその逆を育成することは極めて不健康でありこれに対して強く警告します。
そう、弟子作りはやっぱり本当に深く相手に関わっていくのでだからやっぱり同性ですね。まあ、私とヤッサもあの敦子さんとクリスティーンもそうですけども例えばこの教会の中でもそのカウンセリングとかが基本的に男性が男性をカウンセリングする女性がそれ弟子作り以外でもね、女性が女性をカウンセリングする、まあ、だからたまに1回だけの話を聞くときもあるんですけどもでもそれを継続的にその人と会ったりそのカウンセリングすることは私もやさもしないんですね。それがやっぱり皆さんも聞いたことあると思いますけどいろんなスキャンダルが起こされてしまうね。やっぱりいくら素晴らしい牧師であってもいくらこの本当に神様を愛していてもそういうカウンセリングのセッションがどんどんどんどん二人きりに続くとやっぱり誘惑とだんだんだんだんやっぱり悪魔がその隙間に入ってねそして本当に知らないうちに本当にあの思考パターンが全部変わってしまって本当に騙されてしまうね。不思議ででも本当に悲しい、ね、スキャンダルが皆さんもいっぱい聞いたことあると思いますけどもね、まあ、本当に山ほどあるんですけどね日本でもアメリカでも、まあ、本当に悲しいです。だからこそやっぱりそういうところがすごく気をつけることは大切ですね。じゃあ次の2のところじゃお願いします。
はい、2番、神の御言葉の中心的な役割を認識する必要性。祈りと神の御言葉は弟子作りにおいて中心的な役割を果たさなければいけません。ディサイプラーとキリストの弟子は友人ですが一つの目的を共有する友人です。共に清い生活においてそして神への奉仕において2人は成長します。これは変革的な関係です。キリストの弟子の夢や必要が何なのかを理解するために優秀なディサイプラーは彼に耳を傾けます。頼めば神が必ず与える知恵を生かして、ディサイプラーは聖書の真理を説明するために、彼自身の経験について語り、神の御言葉を引用しながら教えることができます。
じゃあ皆さん、このパラグラフに、特にちょっと線を引いてほしいところあります。これが、そうですね、2列目ですね。クリストの弟子は友人ですが、ディサイプラーとクリストの弟子ね。ディサイプラーと彼が担当しているこのクリストの弟子。ディサイプラと彼がその担当しているクリストの弟子は友人ですが、一つの目的を共有する友人です。共に清い生活において、そして神への奉仕において二人は成長します。だから目的を持った友人ですね。これがとても大切です。ただ一緒になってお互いに支え合って、仲良くなる だけじゃないですね。もちろんそれも含まれているんだけども、でもやっぱり目的があります。共に イエス様のように変えられていて、共にイエス様の栄光のためにさらに用いられていくというんですね。だからあの弟子作りの中ではちょっと辛い時もありますね。やっぱり親心が大切ですね。だから親心であれば、やっぱり親がただ子供にあのただいいことだけじゃないんですね、まあ、もちろん叱る時もいいことだけども、子供としてはちょっと厳しいかもしれないね。あの子供が言ってほしくない時もある。だけどもやっぱり親の方がその子供の必要性分かるから、だから親心がもちろん私もあの私が担当しているクリストの弟子から学ぶところもいっぱいあるんだけども、でもやっぱりそのお互いにそういうあの正直であの欠けているところであれば、愛を持ってね、まあ、もちろん最初褒めていっぱい肯定的に話して、でもそこで、まあ、こういうところがやっぱりもう少しやっぱり強調した方がいいとか、まあ、そういう正直にね話すことも大切ですね。やっぱり目的がありますからね。あのイエス様のように変えられる。だからこの7日はタイトルがそのクリストの弟子作りの中にあるその変革、やっぱりその弟子作りによる変革ですね。結局弟子作りによって変えられてイエス様のようになって、イエス様のようになるのはこの心の性質 と働きね、両方心の性質と働きにおいてイエス様のようにあの変革していく。だからそれがあのこのレッスンのある意味でこのメインポイントですね。まあ、ここまで皆さん何か質問かコメントありますか？もしあればこの途中でも。じゃあ続きましょうかね。そのディサイプラのそのパラグラス、2番目のパラグラフからじゃお願いします。
ディサイプラはカウンセラーでもあります。しかし注意してください。賢いディサイプラーはキリストの弟子が彼自身のために決断することを許します。ディサイプラーはキリストの弟子に命令をせず、疑問と見解を持ってある状況の真実を探求するのを助けます。彼は御言葉と良識、正義、平等などの一般的原則を持って導きます。結局、各々が自分自身の決断に対して究極的な責任があるのです。
そうだから、ディサイプラーはその担当しているクリストの弟子にあのこうしなさい、ああしなさいとか、だからこういう職場に入りなさいとか、この人と結婚しなさいとか、それはもちろん絶対言わないですね。それがその人本人アドバイスしたり、聖書からのカウンセリングとかアドバイスあげるんだけども、でも本人がやっぱり聖霊によって導かれて決めないといけないですね。この人と結婚しなさいと言ったら、後で大失敗だったら自分の責任になるね。ディサイプラとしてもそれは大変な責任ですね。またこういう職場に入った、いやこれじゃなくてこっちに入った方がいいとかって言って、でも後ですごい辛い状況になって、やっぱり、ね、知らないうちに相手がこのディサイプラをなんていうのに対する気持ちがやっぱり、なぜそれをアドバイスしてもらったのかとか、まあ、だから一緒に考えて接種の原則を考えて、だからこの職場の方が家族との時間とか教会の働きとかもっとできるだろうとか、まあ、いろんなアドバイスあげるけども、でも後で自分が祈ってゆっくりね神様に導かれて判断してくださいと、ね、OK、 じゃあ3番目のところお願いします。
3、質の高い時間を共に過ごす。共に時間を過ごしなさい。多くのリーダーを育成してきたある牧師はミニストリーを一人では行わないと言いました。病院にお見舞いに行くとき、他の教会でミニストリーを行うとき、銀行に行くときでさえも彼が投資をしている誰かと共に行くことを強調しています。おそらくディサイプラーの最も重要な要因は担当しているキリストの弟子の模範であることです。エリアはどこに行くときもエリシャを同伴しました。炎の戦車に連れて行かれた後でもエリアのミニストリーはエリシャによって続きました。同じ人格、同じ美徳、同じ真剣さ、同じ影響力、そして同じ神の御前での承認をもって続行しました。実際にさらに良い働きになりました。それはエリシャが願った通り、エリアの霊の2つの分け前がエリシャのものになったからです。
そう、あれは本当にあのいいですね。あの最後にあのエリアがこのその竜巻の中にね、本能の、 あの馬車に乗ってあの竜巻でこの天に上げられた時 の前はすごい面白い話があるんですね。あの エリアが私はこれからそこ行きますとか、であのエリシャを毎回何回か、ね、あのエリシャをちょっと残してどこに行こうとしたんだけど、エリシャは毎回、いや私も必ず一緒に行きます、必ず一緒に行きます、そしていつももうぴったりでも一緒に回ってて、そしてまあ最後にあのエリアが挙げられた時にはエリシャもそれを見て、そしてまあこの聖霊の2倍の注ぎを受けたんですね。まあ、それが素晴らしいあの弟子作りの例ですね。この私もですね、これをあのやっぱり特に日本の場合は これを実行することがそんなにあの簡単じゃないんですけどね、やっぱりできるだけこれをした方がいいですね。ここに書いてあるようにこのお見舞いの時に、まあ、一緒にあのお見舞いに行くとか、どんなことをやってもね、あのまあ、割と最近私とクリスティンがあの悦子さんのお母さんがねかなり心を開いていると分かってたので、あの私たちがこの黒川夫妻を、まあ、彼も少しその、ね、地域に住んでるから彼を連れていて、そして福音をその悦子さんのお母さんがはっきり説明して、そこで彼女が信仰を告白して、その後にバプテスを受けたんですけども、やっぱりできるだけこの誰かと一緒にそういうことをするとその相手のためにもやっぱり訓練になりますからね。だから自分皆さんもセールグループの中でいつもそれを意識していながら、どこに行くとか何かするとか、まあ、できるだけ誰かを連れていて、そしてその2人の関係も深めるし、同時にその訓練にもなりますからね。だからそれを本当に意識することが大切です。じゃあ次、じゃあお願いします。この4番ですね。
4、弟子の成長の促進。優秀なディサイプラーは自分が担当しているキリストの弟子のために扉を開きます。時々私たちはリーダーの地位につく準備ができてない人に出会いますが、彼は前進するにつれ、それを自分自身で発見します。ミニストリーで私たちは彼を見捨てず、支えるために彼の味方をしなくてはいけません。失敗する前に守ることができる時もありますが、多くの場合私たちは成功よりも失敗から学ぶことの方が多いのです。すべての人がディサイプラーを必要としています。そして私たちよりも経験の浅い人は常に存在するので、誰もがキリストの弟子作りを行うことができます。あなたが主イエスのようにリーダーの育成を始めるとき、弟子作りを通して利益を受けるのは、担当しているキリストの弟子だけでなく、ディサイプラーもその関係によって変わることを発見します。すべてのパウロはバルナバが必要であり、すべてのテモテはパウロが必要です。
あの皆さん、かなり前に一回このパワーポイントで私がこのあのアヒルがこのアヒルの子たちが一緒に後ろに並んでいる、ね、写真を見せたんだけども、でもあのそれが私もよく言うんですけども、この弟子作りは私がなあの、まあ、結局あの相手よりも一歩だけ、ね、前に進んでいるなら、じゃその一歩、次の一歩を踏み出すために私もちょっと役に立つことができれば、なんか弟子同士ですね、私みんなクリストの弟子ですから、みんなクリストの弟子同士ですけども、ただあの私がちょっとこの週から経験から学んだことを、もしかすると相手よりもあのちょっとだけの経験があるかもしれません。だけどもあの一緒に学んでいくんですね、一緒に体験していく、だからそれがあのとても大切ですね。あとでもちろんね、絶えずこの受けてる方もあのあいつもその人が私もいっぱい教えてくれることもあるから、だからそれも私も絶えずその人にもいてですね、あなたも私の人生に何か気づいた時に、まあ、やり方に関しても全然この弟子作りと関係なく、あの私の生き方に関して何か気づいた時にぜひいてほしいとかね、まあ、それが時々そういう確認も多分した方がいいと思いますね。まあ、ここであのこの 4つ の, あのメインのポイントでしたね。あの結局あの皆さんここあの一番最初はこの4つの中ではこの祈りによって、そして2番目は御言葉の中心だから、結局その全部やっぱり聖書があの私の中心ですから、弟子作りの中心ですから、クリストの弟子作りですね。だから御言葉によってどんなことがあの全てやっぱり私の基準ですから、だから全てこの御言葉からあの お互いに成長する。それから3番目はこの質の高い時間を共に過ごす。そして4番目は弟子の成長のその促してね、その励ましていく。じゃあ今度最後のいくつかのポイントのアドバイスとしてみましょう。じゃあ E のところじゃ皆さんお願いします。
はい、E、他の実践的なアドバイス。イエスの働きは説教中心ではありませんでした。また主は複雑なメッセージを語る人ではもありませんでした。主は人間関係の人でした。主の弟子たちは彼と共に行動し、彼を観察することにより全てを学びました。第一ヨハネ 1-1。
これから皆さんこの1から6は私がね違うところだったけども、このように書きました。ここで大きい字でこの最後のページ大きい字でこのイエス様が使ったプロセスと大きな字をちょっと書いてください。これがこの1から6ですね。イエス様が使ったプロセス、結局これがイエス様が弟子たちにまず見せたんですね。弟子たちをすぐ初めの方に一晩中祈って、そして朝になったら12人を選んだんですね。もう一晩中祈ったんです。そして後でその次の朝選んで、そして後でやっぱりあっちこちガリラヤからエルサレムに行くときとか、あっちこち旅しているときはもう24時間彼らと一緒にいたので、だから大勢 その回収の前で話している時もどんなことでも弟子たちがそこでずっと最初の方は 見ただけですね。ただついてきただけで、でもだんだんやってもらったんです。そしてそこでやっぱりこの前のさっき言った悪霊を追い出さなかったの失敗とか、でもやっぱりそういう失敗もよくあるんですね、新約聖書の中には。また弟子たちがこのどっちの方が偉いかすごい大喧嘩になって、もう本当に子供みたいね。日本人は多分絶対そういうことしないと思いますね。このそれよりも成長してるんですけども、でもそういう思いがあっても言わないからね。でも彼がその思いもポーンとそのままで全部言ってしまって、もう大喧嘩になって、でもやっぱりそこでイエス様が子供を連れてきて、子供のようにならないと神の国に入らない、この一番偉いのはこの子供のようにへりくだるものだと、やっぱりそこで全部そういう失敗から彼が学んでいくんですね。だからまずイエス様が見せた、あとでちょっとずつやってもらった、そして彼がその失敗成功から学んで、それからイエス様がだんだんそういう監督的な働きだったね。だからあとでイエス様がだんだんするのが少なくなってきて、弟子たちを使わして、もうどんどん彼が次々町から町へとそういう働き続けたんです。だからそういうプロセスが私たちもやっぱり通るんですね、このキリストの弟子作りの中では。まず見せて、そして後でちょっとずつやってもらって、そしてやっている間にはアドバイスをあげたり、失敗と成功から学んで、それからだんだん使わしていくんですね。まあ、例えばそのセールグループの場合は使わすことがその倍化して、その新しいセールグループを担当するようになるという発見になるんですね。じゃあこれを1から6じゃあちょっと読みましょう。お願いします。
1、ディサイプラーは担当しているキリストの弟子を愛する。弟子が愛するために必要な助けとは彼が愛されることである。聖霊は私たちが愛し愛を示す能力を与える。弟子はお互いを愛し合う。これは世界中で強い影響を与えるようになる。愛は人の心を勝ち取るための唯一の方法である。
まあこの1はもちろんね、ここも僕はこの自分のノートに親心と書きましたけど、やっぱり本当にこの愛は私たちがこの十分強調できないですね。これが一番やっぱりこの弟子作りの中にはそういう愛がなければもう絶対失敗しますね。じゃあ2番目お願いします。
2、ディサイプラは担当しているキリストの弟子と人生を共有する。人生を共有する過去最善の教え、頻繁的に会う、道を指示する代わりに道を案内する、物語や授業だけに頼らずあなたの人生をもって教える。
まあね、本当にこの見せてあげるんですね。 OK、 じゃあ3番目。
3、ディサイプラー担当しているキリストの弟子にとって模範である。ディサイプラーはですね、担当しているキリストの弟子にとって模範である。第1コリント 11-1、 ディサイプラーは担当している弟子の模範である。心の性質にしても行動にしてもそうです。主イエスは自分の教えを実行して、その教えを実践してみせた。一番良い学校は人の模範である。あなたが実際に実行していない真理があれば、あなたはその真理を教えることもできません。
そうですね、私も例えばメッセージの準備の時でも、もし何かこの私が語っていることの中では実行していない時がまだあるんですね。でも少なくとも実行しようとしていることが大切と思いますね。まあ、みんな学び最中ですから。だから、でもとにかく実行するとはっきり決断がまず必要ですね。必ずこれを実行する。でもどこまでまだ実行しているかどうか、やっぱりね、また私はみんな成長している最中ですから。だから、でも少なくとも教える前には自分が実行するとはっきり決断して、そしてそれもやっぱり素直に伝えてね、まあ、私もこれをまだ学び中だけども、でもやっぱりこのようにやりたいということですね。正直にね、話して。OK、4番目お願いします。
4、ディサイプラーは担当しているキリストの弟子に責任を委託する。簡単なことから委ね始め、知恵を持って行動を監督する。上記は弟子が教えを受け入れるために不足な点、長所、才能の発見をするのを助ける。困難があれば相手が乗り越えられるように助け、キリストの弟子がその働きを上手にうまくできるように導く。
はい、OK、5番。
5、ディサイプラーは担当しているキリストの弟子を監督する。弟子が自分の定めたゴールに近づいているかどうか注意を払ってチェックする。弟子が何を変え、何を委ね、何を保持するべきかを見極める助けをする。
はい、6番。
6番、ディサイプラーは担当している弟子を豊かな実りへと導く。友人関係、模範、明瞭で客観的に聖書の真理を伝達することを通して伝道することを教える。キリストとその御心を共に人々に伝え明かしする。共にコンタクトを訪れる。影響の及ぶ範囲内で、特に親戚、同窓生と職場の同僚、密接な関係者、一緒に主イエスの愛と救いを伝えていく。
そうですね。だからこれがやっぱりその、伝道に関してね、この神様の愛を伝えるためには、やっぱり私たちもできるだけ、一緒に協力し合って、一緒に働く。で、森純子さんが今、担当しているセールグループですね。彼女は、ちょうど、ゆうべ、フューズハウスでね、ポールの家で、旧街道で、パーティーを開いてたんですけども、そして彼女の旦那さんも、彼女の、いとこといとこの旦那さんとか、いろんな人たちがそこにも、まあ、他のゲストも来ましたけども、やっぱりね、そこで楽しいイベントとか、でも一緒に計画したり、一緒に行ったり、まあ、後でこの、一緒に出かけたりとかね、その人たちと共にその関係づくりのために。まあ、皆さんわかりますね、この1、2、3、4、5、6は、やっぱりこのイエス様が通ってきた弟子たちを育成するためのプロセスですね。同じプロセスですね。見せて、一緒にやってもらって、それから監督して、で最後にその発見するんですね。そしてたくさんの実を結ぶために、やっぱりその後にもやっぱり励ましと助けをして、まあ、クリスティーンも最初からこの森純子さんとの一対一の弟子作りの中で、クリスティーンがこれからね、純子さんが本当にセールグループリーダーになるように育てようとしたので、だからクリスティーンがこの彼女にまあ、女性のセールグループに連れていて、そこでその実践的にその場を一緒に学んでですね、でそこで純子さんがだんだん学んで成長して、そして後で彼女がそのセールから倍化して、彼女がそのセールを今担当しているんですね。まあ、皆さんもそのようなプロセス、皆さん今行っている最中です。じゃあここで第7課で、皆さんもしまだもらってない場合は、多分先週だったね、2週間前に第8課ですね、 あのレッスン8も配りましたけども、あの誰かまだあの8まだもらってないんですか？もしまだもらってない場合はここにあります。まあ本当にここでとてもあのこのレッスンの第7課の一番大きなことはやっぱり弟子作りはあのキリストの人生、キリストの命を流れ込むプロセスですから、だから今日はやっぱりそのキリストのようにその変革していくというね、変革されることがあのこの弟子作りのゴールですね。キリストのように変えられていく。だから心の性質と働きにおいてどんどんイエス様のように、やっぱり私たちの生きるあのことはこの一つの大きな目標はあのイエス様のように変えられていくんですから、なんかそれが本当に素晴らしい特権ですね。じゃあそれであのここでじゃあ最後に祈って終わりにしたいと思います。皆さん、イエス様の命令は全ての国の国民を弟子としなさい。だからあのキリストの弟子を作ることが私一人一人の使命です。神様の祝福がありますように。